ガソリンの取り扱いに注意してください。車や農機具、発電機などの燃料であるガソリンは非常に危険なもので、今年8月に京都府福知山市の花火大会のイベント会場で発生した火災も記憶に新しいものです。今回はガソリンの取り扱いに関する注意事項を紹介します。ガソリンの性質。ガソリンの引火点、着火源があれば火がつく温度はマイナス40度程度と低いため、極めて引火しやすい。蒸発しやすく、その蒸気は空気より約3倍から4倍重いため、その場に留まりやすく、可燃性の雰囲気が作られやすい。電気を通さないことから静電気が発生しやすい、という非常に危険な性質があります。ガソリンの取り扱いの注意点。1、ガソリンを取り扱っている周辺で火器や火花を発する機械器具などを用いない。2、静電気による着火を防止するため、金属製容器で貯蔵し、地面に直接置くなど、静電気の蓄積を防ぐ。また、消火器を必ず準備する。3、容器から蒸気が流出しないように、容器は密栓し、貯蔵や取り扱いを行う場所は、火器や高温部から離れた直射日光の当たらない、通風、換気の良い場所が必要。特に、火器においては、温度が上がり、蒸気圧が高くなる可能性があることに留意する。4、取扱説明書などに書かれた容器の操作方法に従い、こぼれ、あふれなどがないよう、細心の注意を払う。万一、流出させてしまった場合には、少量であっても回収、除去を行い、周囲の火器使用禁止や立ち入りの制限などをする。衣服や体に付着した場合は、直ちに衣服を脱いで、大量の水と石鹸で洗い流す。5、使用機器の取扱説明書などに記載された安全上の留意事項を厳守し、特にエンジン稼働中の給油は絶対に行わない。ガソリンなどの危険物の運搬容器に関する Q&A。 質問1。18リットルの灯油用ポリ容器にガソリンや軽油を入れることはできますか？答え1。灯油用のポリ容器は一般的に灯油用に作られているので、ガソリンや軽油を入れることはできません。ただし、軽油でも使用できる場合もあるので、その際は製造業者または販売業者に確認してください。なお、ガソリン携行缶に軽油を入れることはできますが、容器には第二石油類、軽油と表示してください。質問2、ガソリンの容器にはどのようなものがありますか？答え2、容器は金属製の4リットル缶程度から200リットルドラム缶、ガソリン携行缶、主に赤色、などです。質問3、ガソリンを入れるための容器はどのような性能が必要ですか？答え3、運搬容器は落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験などに合格したものでなければなりません。質問4、試験に合格したものであるかどうかを確認する方法はありますか？答え4、危険物保安技術協会が確認試験を行ったものには、確認試験済みの表示があります。確認試験済み書表示例。適合表示などのないものについては、性能試験に合格しているかわからないので、必ず製造業者または販売業者へ確認をしてください。ドラム缶とガソリン携行缶の写真があります。ドラム缶には金属製ドラムと金属製ドラム18リットル缶の2枚のシールがあり、ガソリン携行缶には試験確認済み証、危険物保安技術協会と書かれたシールがあります。イベントなどを開催する皆さんへ、野外イベントなどを行う際は、次のことを参考に防火管理を行ってください。防火担当者を選任する。露店などにおける火器器具や 危険物の使用を把握する、露天、観客席、観客の動線などの配置について、火災予防上の安全を確保する。火災が発生した場合の初動対応を整える。露天において必要な消火準備がされていることを確認する体制を整備する。必要に応じ、自ら消火準備をする。写真、京都府福知山市の花火大会のイベント会場の事故。露天商の男性がガソリン容器の蓋を開ける際にガソリンが噴き出し、何らかの着火源によりガソリンに着火し火災となったものです。説明、コンクリートでできた10段の観客席に布やクーラーボックスほかいろいろなものがゴミのように散乱しています。人の姿はありません。写真終わり。問い合わせ。火災予防は消防本部予防課、電話 0834-22-8773。危険物運搬容器は消防本部危険物保安課、電話 0834-22-8774。